こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。さあ、今日の日曜日はこの度ヨルダン・イスラエル聖地巡礼の旅に行かれた東京ヨドバシ教会主任牧師峰野達弘先生に現地から旅のレポートを伝えていただいております。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日また皆さんにイスラエルの地からこの放送を送らせていただきます。私も昨日まで視界の東側のところに身を置いておりました。まあ、それはヨルダン側の視界に私たちは身を置いておりましたが、そのところで浮遊体験、視界の水に浮かぶという、また初めての方にとっては、障害上の貴重な体験、泳げない人も海の上に浮かぶことができる、まあ、そんな体験を楽しみながら、そして、今度は一路、イスラエルの中に、移っていったんです。まあ、陸路で、バスで、私たちはヨルダンの国境を越えて、そして迎えに来ておりました、今度はイスラエル側からの迎えの観光バスに乗り込んで、そこにあります厳重なイスラエル側のその検問の厳しい、入国審査のあります、その建物に入っていき、そこで、私たちのボディチェックを受け、また荷物検査を受け、そしてやっとその入国を許されて、そして何かほっとした気分で、さあイスラエル、イエス様の生まれ故郷聖地に入ったぞというような思いでですね、一同の顔はその喜びと、これから見学してまいります一つ一つの行く先のことを思い見ながら、まあみんなの顔は笑顔で輝いていましたね。まあそれにしましても、いつ参りましても緊張のするこのイスラエルの入国の何て言いましょうか、チェック、これはいつどんなものが入ってくるか分かりませんから、入国のためのチェックは誠に厳しいものがあります。これは長い間待ち望んでまいりました憧れの聖地イスラエルに今入って、これから予定されている一つ一つのそういう大切な意味深い歴史的な、そうした場所場所を訪ねていく、まあそういう期待と喜びのようにみんなの顔がそれこそ明るく輝いた、そんな様子に変わったんですね。私はそれを団長としてこの見届けながら、私もよかったな、よかったなと胸をなで下ろしながら、さあ皆さん、いよいよ聖地イスラエルですよ、こう言ってですね、バスに乗り込んで、そして、神様が用意してくださった、 素敵な日本人のガイドさんなんですけれどもですね、このお方は実はイスラエルにもう40年もいる。そして、NHK やいろんな日本のテレビ局で、インタビューを受け、その取材にまた応じた経験者で、有名なイスラエル在住のですね、日本人なんです。しかしながら今や国籍はユダヤ人として、この登録されておりまして、奥様がれっきとしたユダヤ人、その奥様との間に素敵なお子さん方が与えられて、今やもう大のイスラエル通であるこのガイドさんですね、まあ、山崎さんというお方なんですけども、この方に私たちは迎えられて、まあ、楽しい有意義な旅を続けることとなったんです。初めに私たちがこの訪れましたのはですね、それはエイラットという、何て言いましょうかね、世界中からこの、寒さを逃れて、寒い冬にはここに来て、人々が行こうという、世界での有数の素晴らしい、リゾート地、そこにですね、私たちは身を置きました。そこで、私どもは、本当のわずかの時ですけども、その街の様子を車中から眺めながら、またガイドさんの楽しい、いろいろコメントを聞きながら、そこで車を走らせて、また次の目的地に進んでいったんですね。私どもはそのところですね、ティムナというそういうですね、アラノを訪ねました。それはどんなところかと申しますと、実はアラノの中にあるこの両側に、岩山がありまして、その間にですね開けております、そうした、まあ、平地、そこにオアシスがありまして、そのところにですね、実は昔の旧約聖書時代の幕屋というもんですね、モーセが神によって一つ一つ寸法を示されて、そして方角を指示されながら作ったという、その神から指し示された、そうした寸法通りのですね、この幕屋、それをですね再現した、近年再現した幕屋の模型があるんです。それはこれは原寸大です。私どもはいつも聖書で、幕屋、それは旅の途上その幕屋を張って、そこでですね人が住んで寝泊まりするという幕屋じゃないんです。そこは実は後の神殿というものの前身になります、この持ち運び移動可能の天幕で作られた、そうした、まあ、神殿なんですね。そこでもって祭壇を築き、そこでもって神にこの祭司たちが礼拝を捧げ、あるいはまたそこで神の御声を聞いて、その祭司たちはこの民の指導者たちにその神の御心を告げ、民はまたその指導者を通して神の御心に歩むという、まあ、そういうですね神と人間との間を結ぶ、そうした天と地の交流の場、これを会見の幕屋などとも呼ぶんですね。そこには神が下ってこられ、神がそこにご臨在され、そしてその聖なるこの厳かな ところにですね、特別身を清め、心を清めて、神の前にふさわしいとされた、選ばれたところの祭司がそこにこの入って、祭壇に火を灯し、また香のそうした香りを天に昇らしめ、そしてですね、その聖なる聖なる神の臨在を思わせるような漂うそうした香の煙といいましょうか、そういうものの中で神に祈り、そして神と語らう、まあ、こういう神聖な場所、これが幕屋なんですね。まあ、それをですね、いつも聖書で読んではいましたけれども、どういう大きさで、どういう感じで、どういうものか、そこで指示されているところの、この食材、それはどういうものなのか、とうとう、すべて聖書通りにですね、再現されているものを、私たちは眼前に見、そして、まあ、あまり手で触れちゃいけないんですけども、触れていいものには手で触れながらですね、ああ、これが神聖な幕屋なんだということを、まあ、そこでですね、体験させていただく、まあ、そんなひとときをですね、私たちは過ごしました。そこで、先住のそこには、また解説員がいまして、この方たちは、ユダヤ教徒の方々なんですけども、その人たちが、まあ、クリスト者である、クリスチャンである、私たちにまたよくわかるようにですね、また新約聖書ですね、そしてキリスト者にも通じる、そういうコメントをしてくださるんですね。これは大変私たちにとって勉強になりましたね。一つはユダヤ教徒であるということは旧約聖書の民ですね。その方々がその新約聖書というものを今どういうふうにこの見ているのか、受け止めているのか、そしてかつてはそこには一つの対決みたいのがありましたが、今やそれは対決ではなくて、そこを見事につなげていく橋を架けるような読み取り方、まあ、そういうものをですね、そこで聞くことができたことはですね、大変な私たちキリスト者にとっては恵みでした。ああ、そういう意味があるのか、私たちはまあこちら側といいましょうか、キリスト者が新約側から旧約を見ていたときにはこうだろう、こう理解すればいいんだろうと思っていた、そこで止まっていたものがもっと深い意味をですね、そこでこの組み出すことができ、汲み取ることができたんですね。この旧約聖書がまさに、これは私たちの新約聖書の実に、恵みが流出してくる源泉だというようなことをですね、そこで痛感することができました。まあとうとうそこであっという間に、その予定された時間が終わりまして、私たちはまた再び、バスに乗ってですね、そして次のまた目的地に、移ったんですが、その途上ですね、そこにエンゲリという、その昔ダビデがこのサウル王に追われ、そこにこの身を隠したというような、そうしたですね、この滝があり、そこに滝の流れがある、そういうところを私たちはですね、時間がなくて残念ながら今回はその滝のところまで降りていけなかったんですけども、それを遠くの方からあそこにそれがあるというところを見ながらですね、私は以前に行ったことがあるので、目の中にその情景を浮かびながら、またそこでコメントしてくれる、この名ガイドさんの山崎さんのコメントを聞きながらですね、ダビデはあのようなところにこの逃れ行き、そして過ごしたんだなというようなですね、 思いをですね、そこで噛み締めながら、このそこでまたそこを後にしたんですけども、その時ですね、ダビデもおそらくこういう鹿に出会ったんだろうな、こういう岩だぬきにきっとそこで、巡り合ったんだろうなと思うですね、その数千年も前にもいたであろうと思うようなですね、同じ種類の鹿がですね、野生の鹿がそこに姿を現したり、またですね、野生の岩だぬきがなんか私たちを怯えながらそこで身を縮めてですね、どうしようどうしようとこの怯えている、そんな姿、可愛らしい姿でしたが、そんなものを眺めながら、なんか時間空間を超えて、その時代のところに身を置いているような、またこれを私たちは実感しつつ、この楽しい、その旅を進めました。そして、進んで、参りましたのが有名なマサダの要塞というところです。ですね。このマサダの要塞というのはですね、このユダヤ教徒たちが、このユダヤ人たちが、ローマの軍隊に、ついに、追い詰められて、そしてですね、このかつてはあそこにですね、ヘロデという王が、その堅固な自然の要塞ともいうべき、広大なですね、この大地ですね、そのところにですね、この身を置いて、それがですね、もう本当に、この見上げる高い高い、その大地の上にですね、そうした要塞が築かれていたんですね。そこにですね、そのユダヤ人たちが逃げ込んでですね、そしてこの追ってくるローマ軍たちと対峙しながら、そこで最後には全員が悲しくも自決してしまう。もう自分たちは逃れることはできない。自分たちが蓄えた食物ももう尽きる。そしてそこには大人も子供も、そして老人たちも皆男女、そこに皆身を寄せていたわけですけども、ついに彼らはですね、そこで自分たちがその彼らによって、命を奪われるならば、その前に自分たちでこのそこでもって命を絶とうと、しかしながらですね、その実はユダヤ教徒にとってですね、自殺ということは神から与えられた命を自ら絶つことですから、神への反逆ですから、自殺を実はすることはできないんです。ですから、まあ、自決したと言ってもですね、いわゆる自分で自分の命を絶つことは、神を恐れかしこみ、その信仰を維持するために、その敵の手に陥らないようにと、その逃れ来た彼らはですね、そこでもって神の御心に背いて、自ら命を絶つなんていうことは、到底できようはずもありません。そこでどうしたかというとですね、彼らは、くじを引きながら、互いに、そのですね、このくじを引き当てた者が、その相手を、の命を絶つ。また、そこで残っている者が、互いにくじを引き合いながら、そこでもって、くじを引き当てた者が、相手の命を絶つ、ね。そして、最後に残った、その、一人は、ですね、その、そこで、逃れ行かなければならないというわけですね。そして、敵の手に、このかかって、滅ぼされようと、その者はそこからとにかく逃れ出るか、ついに生き残って、 そこにいるとき、敵がついにそこに攻め込んできて、自分の命を絶つ。そういうことになるというですね、まあ、極めて、悲しいですね。こういうような出来事がそこで起こったわけですね。この私たちは、マサダの要塞という、このところをですね、見学し、彼らはここでこうしたんだと。このようにこうしたんだと。昔は、一時ここをですね、この信仰厚いところの、そういう宗教者がですね、そこで生活していたんだと。でそのために、ここはこういうふうに使われていたんだとかっていうようなところの場所が今もありましてね。そして彼らが立てこもっていた時、その長い日々、その水を絶やしてはいけませんですから、雨水を受けて、そしてですね、降ってきた時々、このやってくる、まあ、スコールのようなその水を集めてですね、それを貯めておく、この深い深い大きな、そういう、水溜めと言いましょうかね、ダムのようにしてあるそういうようなものを見たりしてですね、まあ、私たちはこのその時のことを思い浮かべながらそこでのひとときを過ごしたのでした。まあ、こんなふうにしてですね、過ごしながらですね、みんなはもうすっかり、ヨルダンを渡ってきたことをもう忘れてしまった、ヨルダンからこっちに入ってきた、そのことももう遠く彼方のように思いながら、たったまだ半日ですけども、そこで過ごしながら、そして、クムランというところを通りですね、あるいはまた、このバプテスマのヨハネがそこで、洗礼を施していただろうと、またイエス様がそこにおいて、バプテスマのヨハネから洗礼を受けただろうという、そういうですね、このカルスエルヤフードというですね、そういうヨルダン川のところにも目を寄せながら、一度もう夕暮れになってきましたので、エルサレムに登って、行くべく、バスを一路走らせたんですね。そうしますとね、雨が降ってきましてね、そして私たちは雨に打たれるので、バスの中に、逃げ込みながら、バスの中で、その雨を避けながら進んでいたんですが、雨はピタッと止まりました。そうしましたらですね、急に空が明るくなってきました。そのドラマティックな変化よ。その変化の実に、なんて言えば、速やかなる激変と言いましょうか。そうしましたらね、そこに美しい大きな虹がですね、ちょうどそのバプテスマのヨハネが洗礼を施していたという、そのヨルダン川のところから、そして片側はずっとその反対側のですね、西側の山辺の方にですね、くっきり鮮やかのですね、七色がもう、一つ一つ七色を数えられると思うような鮮やかな虹が、大きな虹が出たんです。しかもそれが二重にですね、出たんです。バスの運転手さんもガイドさんも長い間ここにいながらそんな虹見たことがない。皆さんはなんて恵まれてるんだろう。そこでちょっとバスを止めまして、ね、写真に写そうってんで、みんな、そしたらね、バスの運転手さんまでね、この携帯のカメラを作動させながらですね、降りて、うちのものに見せよう。こんなものは長い間運転手したが見たことがない。そうしますとですね、向こう側を通っていた、こちら側をまた通ってくる車もみんな止まり始めて、みんなが出てきて撮って、まあ、それほど稀なる美しい虹を見たんです。私はそれを見ながら、神様が私たちにいらっしゃい。さあ、エルサレムにいらっしゃい。なんか歓迎してくださったような思いがいたしまして、そしてバスに乗ってですね、ちょうどまだ虹がこの消えてはいませんでした。その丸い虹の門の間をくぐるようにしてですね、エルサレムに、夕暮れのエルサレムに登っていきました。まことにですね、 この大きな感激を覚えたこの一日でした。今私はこの一夜を今度はエルサレムで過ごすべく、こうして間もなく眠りにつく前、愛する皆さんに今日のこの一日の旅路のこの私たちの心に残ったその映像をお届けするような思いで、この恵みを、この喜びを、この情景をお伝えしました。まあ皆さんもぜひ一度聖地にいらっしゃってはいかがでしょうか。ではまた続きは後ほど。ごきげんよう、さようなら。
大空いっぱいに二重にかかった七色の虹、まあ、さぞかし素晴らしい眺めだったことでしょう。私も南米のボリビアの移住地にアンデスの声のリスナーを訪ねた時、まあ、広い野原いっぱいに半円形に広がる虹を見て感激したのを思い出しました。虹は私たちに希望を与えてくれます。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。